新潟。今回は株式会社テクスファーム代表取締役近藤大輔さんです。新潟市中央区に本社を置くテクスファーム、フリーペーパーなどのメディア企画運営、企業広告のデザインなどを手掛けています。テクスファームが発行するフリーペーパー美少女図鑑はあまりの人気で、配布後町からすぐに姿を消してしまうことから幻のフリーペーパーと呼ばれています。テクスファーム近藤社長に三石香奈アナウンサーがお話を伺いました。
まずは会社の成り立ちから教えてください。
もともとはデザイン会社なんですけども、それとともにこうシルクスクリーン印刷っていって、まあ、こういう T シャツとかにこう印刷する、はい、その印刷業、その2本を業務にしていて、そこから始まった会社です。
そこから今のようなこう雑誌も作るようになったということですか。うん、
とはいえその独学で始めて、その全然仕事がなくてですね、非常に暇だったんですよ。
はいはい、
でなんとかこう社会の人にこ うちの会社を知ってもらいたいと、その看板代わりというか名刺代わりで作ったのがそのフリーペーパーで、そこから始まった。
美少女図鑑が生まれたきっかけっていうのはどういうところだったんですか。
一番最初に始めたフリーペーパーがそうだっていうフリーペーパーなんですけども、その中に作った一つのコーナーが美少女図鑑っていうコーナーで、ソーダを作っている中で街にこう女の子の写真を撮るのが すごく好きなやつがいると。で自分で写真展を開いたりとか、そういう活動している子がいると。でうちの会社もそのソーダみたいな情報誌じゃなくて、もう少しこうアート寄りのというか、うん、そういう編集をしてみたいという、こうそういうのをこう世に出してみたいとか、そういう新潟を表現したいという思いがあって、まあ、それをこうつなぎ合わせて美少女図鑑というタイトルをつけて始めた。
それを作る上で、もう最初は何もないわけですよね。うん、そこから最初にソーダ発行するときにどんな状況だったんでしょうか。
そのやっぱり世の中には一般的な言葉としてフリーペーパーっていうのはなかったと思うんですよね。うん、1998年なので、なのでそのまずはこうそういう無料で配るそのメディアがあるんだ、そういうのを作るんだっていうのを理解してもらうのが
あ
のすごく苦労したというか、なんか意味がわからないと。
うん、
無料で配るものになんで有料の広告を出さなきゃいけないんだみたいな感じ、そこの理解をしていただくのがすごく大変だったかなって。
はあ、最初はその概念が世の中になくて、うん、ほとんどない浸透してない状況で、うん、パッと出したってことですよね。
そうですね。求人誌だったりとか、あの一部のクーポン誌みたいな東京にあったと思うんですけども、これ自分の生活に関係ある形のものが、身近なものがというか、そういうものがこう無料で配られる雑誌みたいなのはあまり多くなかったと思うので、うん、
やっぱそれをこう作り出すっていうのはすごい苦労だったんじゃないでしょうか。
ただまあ それよりもそもそもの会社のスローガンであるクール新潟っていう、新潟をもっと素敵にしたい、あるいは素敵な新潟を表現したい、それを知ってもらいたいっていう、それが我々の存在価値なんだみたいな、だからすごくそっちの欲求の方が強くて、絶対にやってやるんだっていう。
美少女図鑑ですとかソーダを作る上で助けてくれた人っていうのはいましたか。
うん、やっぱりあの編集長の役割っていうのは非常に大きくって、カメラマンですとか、まあ、そういう編集スタッフ、まあ、デザイナーもそうです、彼らの輝くステージであると同時に、やっぱその彼らの その技術が問われるというか、そういう場面があるので、まあ、それがなかったら多分今の美少女図鑑はないと思っています。
うん、皆さんこう新潟で活躍されてた方ですよね。
そうですね。美少女図鑑に関しては特にその全部を新潟のスタッフで作る、モデルさんももちろんですし、カメラマンも編集者もデザイナーも、まあ、ヘアメイクも、まあ、そういう総力、新潟オール新潟体制といいますかね、あの彼らのステージでもあり、彼らの その活躍の場であり、技術やセンスを見せる場所でもあるという、まあ、それがあって成り立っているという。
新潟に新たな文化を作ったフリーペーパー美少女図鑑、その熱は新潟市にとどまらず、やがて全国に伝わっていきます。
でも今やね、もう本当に美少女図鑑といったら全国でも有名な雑誌なわけですけれども、うん、それはどんなきっかけがあったんでしょうか。
いろいろあると思うんですけども、やっぱり2008年くらいにキー局 の その報道番組なんかでよく取り上げられるようになって、 まあ、それがまあ一番大きなそのきっかけだと思うんですよね。まあ、それまで地味にというかその地域の中であくまでもやってきたものなんだけども、その取り組みがこう日の目を見たっていうのかな、まあ、あのそういう意味では。
その反応を受けての気持ちはどうでしたか？
認知が進むっていう意味ではすごく嬉しかったっていう、その素直な気持ちっていうか、それはやっぱありましたね。自分のやってきたことが、まあ、新潟以外の広く社会にという認められるという。
で、周りの方の反響もとても大きかったと思うんですけれども、その反応っていうのは変わりましたか？
ターニングポイントじゃないけれども、社会が変わったというか、ガラッと変わったというか、その報道番組を見た人、他県の人、会社から連絡があって、自分の地域でもぜひこの美少女図鑑をやりたいんだ。今まではどちらかというとこう美少女図鑑って聞くとこうんみたいな、こう眉を潜めるというか、タイトルが非常にこう怪しいというかものだったので、それがやっぱりあのメディアで取り上げられたことによってこうガラッと変わったっていうのがやっぱり一番。
戸惑いとかありましたか？
うん、まあ、正直言ってやっぱ戸惑いはありましたね。そのミスリードというか、やっぱり曲解されるというか、これを美少女図鑑をやれば自分も儲かるんだみたいな、あのそういう目で見られるというか、やっぱあのそういうのあったりするので、これはそんなに派手な活動じゃないんだと、そのあくまでも地域の中で愛されるメディアを長い時間かけて作っていくのが大事なんだっていうのを一つ一つ丁寧に説明して回るというか。
それだいぶ変わってきましたか？
まあ、あのその全国的なヒットというかからかなり時間が経っているので、あのそういうことも含めて理解が進んだというか、あの運営 の, その安定が進んだというか、
そうやってこうどんどんどんどん新たな形でまた大きくなってくる、ということですね。ではそんな近藤社長の力の種、原動力はどんなところですか？
やっぱり一番は僕らがやってるコンテンツを理解してもらう時っていうか、理解してもらった時、あの全然世の中にないものをその提案して面白いのやってみようって思ってもらえた時、それこそがまあ原動力だと思いますね。
じゃあ最後に今後の展望を教えてください。
今まではこう自分たちが作りたいもの、こんなものを見てもらいたいんだ、新潟のいいところをこういうふうに見てもらいたいんだ、こんなことをやりたいっていうところからこうプロジェクトが始まっていったんですけども、はい、これからは新潟美少女図鑑を中心としたそのメディアの運営ノウハウとかデザインの能力なんかを生かして、それを他社に提供する、あるいはコラボレーションして商品を作る、まあ、そういうものを主な業務にしていきたいと思っています。
はい、特に今プロデュースしている企業などはありますか？
そうですね、あの今力入れているのは5000の日ニット工場さん、ニット会社さんとあの共同開発したブランドを作っているんですけども、
はい、
今の若い人たちの好みそうなデザインっていうのを、まあ、作り上げる、それはまあニット会社さんと一緒に作るんですけども、その広報の仕方みたいなのをやっぱり我々が今までメディアを運営してきた能力を生かして、こうウェブサイトを作ったり、まあ、あるいは冊子を作ったりカタログを作ったりというようなことをやっていますね。
そうやってこう地域の企業さんと考えていこうということですね。
はい、
はい、では最後に若者へのメッセージをお願いします。
やっぱり自分を信じるっていうのが、弱った時とか苦労している時とか、自分を信じることっていうのが大事かなって思います。